こんにちは。ネイティブ英語環境、奥村美里です。今日はですね、私がモスクワに住んでいた時、イギリス人の友人を訪ねて、行ったですね、ロンドンでのエピソードから、これを君の皆様に、英語力向上に役立つお話をしたいと思います。友人同士だけのカジュアルな、会話を学ぶのもいいけれども、お友達のお宅にお邪魔したりとか、ビジネスのお付き合いとか、ちょっと丁寧にお話したい時ってあると思います。やはりですね、イギリス英語というのは本当にアメリカ英語よりは丁寧で、イギリスでは学ぶ点がたくさんあったんですけれども、例えばですね、お友達のお母様とか、目上の方とかビジネス関係の方に、Would you like some tea? とか、Would you like some chocolate?お茶いかがですかとか、チョコレートいかがですかと聞かれたとしましょう。この質問に丁寧に答えようと思うと、さて何と答えるでしょうか。ちょっと考えてみてください。まずはカジュアルな答え方からいくと、Sure とか、That would be great とかいうのがもうアメリカ的なすごいカジュアルな言い方だと思うんですけど、これはお友達とかに友人に言うような、いいよとか、ありがとうみたいな感じですね。で、やっぱり丁寧に答えたい時ってあると思うんですけれども、丁寧に答えたい時というのは、Yes, please, thank you very much. ありがとうございます。いただきます。ですとか、女性でしたら、特に女性でしたら、I love some, thank you.Love という言葉を使って、I love some, thank you ということもできます。逆にですね、いらないときは、丁寧に言いたい、断りたいときには何て言うでしょうか。ちょっと考えてみていただけますか。逆にですね、丁寧にいらないですって言いたいときはですね、No, that's okay, but thank you.大丈夫です。ありがとうございます。ですとか、I'm afraid I can't eat anymore, but thank you. もう食べられないので結構です。でもありがとうございます。というふうに、最後にありがとうございますというつけると、ぐっと丁寧に言えるということを覚えていただければと思います。ちょっとかしこまった席で使ってみていただければと思います。またですね、どこかにお邪魔して、もうお腹がいっぱいで食べられないんだけれども、せっかく手料理作ってくれたし、相手に恥をかかさずに手料理を残したいという時ってあるじゃないですか。日本でもあると思うんですけれども、そういう時は先ほどの応用ですね。基本的に Well, it's really good, but I just can't eat anymore. It's really good, but I just can't eat anymore.すごく美味しいんですけれども、もうお腹いっぱい食べることができませんというふうに言い方をすると、この人、おいしくなくて残したんじゃなくて、もうお腹いっぱいで残しちゃったのねっていうふうにですね、ちょっとこうしんなんか心象が和らぎますので、ぜひお腹いっぱいで食べられないんですと、It's really good, but I just can't eat anymore っていうふうに、断ってみていただければと思います。またですね、ちょっとフォーマルな場で使えるフレーズの応用になるんですけれども、Thank you. ありがとうという、フレーズがありますが、これよりですね、丁寧にお礼を言いたいときってあると思うんですよ。もう Thank you しか言えないと。で、ちょっと飽きてきたと。そういうときに使ってもいいと思うんですけれども、そんなときはですね、丁寧に言いたければ、How nice of you. ご親切に。ですとか、I really appreciate it. 本当に感謝していますというふうに言うとですね、非常に丁寧度がアップします。ちなみに、How nice とか、What are なんとかかんとかっていう風な簡単文は女性が、どちらかというと女性がよく使いますので、女性であればですね、積極的に How nice of you と言ってみたらいいと思います。次はですね、ここで質問なんですけれども、嫌なら断ってくれていいんだけど、というのは英語で何て言うでしょうか。こういう場面って日常ではよくありますよね。相手が気に入るかわからないけれども、とりあえず誘ってみるかみたいな感じですね。ちょっと考えてみてください。嫌なら断ってくれていいんだけど、英語ではどういう意味でしょうか。 私はですね、これを友人から家族でのランチに誘われた時に言われたんですね。答えは、You're welcome to say no って言われたんですね。Welcome というと、まあ、歓迎するという意味とかですね、You're welcome、どういたしましてという決まり文句の印象が強いですけれども、動詞では自由に何々してよいとか、自由に使っていいという意味もあるんですね。例として、申し上げると、You're welcome to stay、ご自由にいてくれていいですよですとか、You're welcome to visit here anytime、いつでも来てくださいというふうに使えるんですね。でこれもですね、非常に知っておくと便利な表現なので、一度使ってみていただければなと思います。いいですよね。プレッシャーがないというか、You're welcome to say no, but、my mom asked you to come to lunch. 嫌なら断ってくれていいんだけども、僕の母親が君をランチに誘ってるんだよっていう風な言い方ですね。次はですね、非常にイギリスらしい表現をご紹介したいと思うんですけれども、まあ友人とロンドンを歩いているとですね、彼に言われたんですね。What do you fancy doing? っていうふうに聞かれました。で、私は全然、と思って、はと思ったんですね、本当に。で、なんではと思ったかというと、fancy っていうのは、アメリカ英語では、もっぱら形容詞で使われて、高級なという意味で使われます。Fancy restaurant、 高級レストランという意味なんですけど、そういう風に使われるんですね。で、うん？と思ったんですけれども、何がしたいですかって聞かれたということが分かったんですね、後から。で、イギリス英語では Fancy っていう言葉を Want とか Like to の代わりに使うんですね。例えば What do you fancy eating? 何が食べたいですかっていう風に使ったりもするんですね。で、一方アメリカ英語では先ほど申し上げました通り、高級なという意味の形容詞としてよく使われます。で、ちなみにファンシーというと、日本語ではですね、ファンシーショップとかいう風な雑貨のとかいう意味がなぜかありますけれども、そういう意味は英語にはないので、注意してファンシーという言葉を使ってみていただければと思います。またですね、私の友人と、まあ、外を歩いている時にですね、ちょっと寒くなってきた時があったので、彼がちょっと薄着してたんですね。で、薄着してたので、 I either overdress or underdress って言ったわけです。 overdress というのは厚着しすぎるとか、まあカジュアルな場所でこうタキシードとか着ていってこう決めすぎちゃうっていう意味なんですけども、で、対して underdress というのは、薄着しすぎる、または本当は結婚式とかでですね、 T シャツと ジーンズで行っちゃうとかいうのがアンダードレスという感じなんですけれども、まあドレスコードに合ってないカジュアルすぎる洋服を着てしまうというのもアンダードレスという意味にあるんですけれども、まあ、そういうことを言ったんですね。だからつまり、まあ、寒くなってる時は薄着しちゃって、暑い時は厚着しすぎるんだよね僕みたいなことを言ったわけです。 I either overdress or underdress って言ったわけですね。で、これらの overdress と underdress という単語にではですね、実はこう単語力アップの力が隠されているわけです。で、over とか under というですね、接頭辞がつく単語は英語にめちゃくちゃたくさんあって、片方を覚えると語彙力が実に2倍になるんですね。例えばですね、よく使われる under とか over の意味単語では overwhelming、 これはいい意味で圧倒的なとか予想をはるかに超えたという意味なんですけれども、例えば That film was overwhelming、 その映画は本当に素晴らしかったとか圧倒的だったという意味ですね。これが逆にですね、 under を接頭辞につけることによって、 underwhelming というと予想より良くなかったとかしらけたっていう意味を持つようになります。また overpriced、価値より値段が高すぎるですとか、逆に under をつけることによって underpriced、 お得なとか品物に比べて値段が安いとかいう意味になります。その他はですね、overvalued、 高く評価されすぎている The hotel is overvalued. そのホテルは高く評価されすぎている。実力が伴ってないということですね。Value というのは価値を置くという意味ですから、overvalued ということで、人々が、高く価値を置きすぎている、実力もないのにという意味です。これがですね、under が頭につくと、undervalued という意味ではですね、実力より低く評価されすぎている。That actor is undervalued. あの俳優は実力はあるのに低く評価されすぎているというふうに使います。まあ、品質の単語で、over とか under がつく、頭につくのでそういう単語があるんですけれども、なのでですね、今後 over とか under の単語に出くわしたら、ぜひ逆はあるのか、その他にどんな単語があるのかということをですね、調べてみると、知ってる単語の数が簡単に倍増するんですね。またですね、接頭辞というのは英語では本当に重要で、基本的なものを押さえておくだけで単語の意味の予想ができるようになります。今日ちょっと、本当に重要なものだけセレクトしてお伝えしようと思うんですけれども、まず1番目は an un ですね、とか this とか in。 this は dis、in は in ですけれども、これが頭につくことによって not の意味を表して反意語を作るんですね。打ち消すということです。例えば an un の例でしたら unhappy、 これは happy、 幸せということに an がつくので、否定しているために不幸せということですね。 unhappy、 不幸せということです。unkind、 これも kind、 親切な、優しいというものに頭に an がつくことによって不親切な、優しくないということを指します。 unkind、 優しくない、不親切な。また unemployed、 これはですね、 employed という、言葉は就職しているとか就業している、働いているということを示しますので、 unemployed と an が頭につくことによって失業しているという意味を指します。最後ですけれども unstable、 これは stable というのが安定的なという意味なので、 an が頭につくことによって不安定なという意味になります。 unstable、 不安定なということですね。次に this、 dis ですけれども、これも反意語を作ります。頭に乗っけて反意語が作られます。例えば discomfort でしたら、 comfort が快適なという意味ですので、 discomfort と頭に this がつくことによって不快な、という意味になります。 disadvantage は advantage、 有利なというものに頭に接頭辞がつきますので、打ち消されますので、 disadvantage で不利な点とか、そういう意味になります。disagree は agree が同意するということで、 this が頭について否定されますので、disagree で同意しないという意味になります。in、 a-i-n ですけれども、 in も頭について反意語を作ります。 incomplete、 complete が完成するという意味ですので、 incomplete で頭に in がつくことによって完成しないという意味になります。次に inactive、 アクティブは、皆さんご存知の通り活動的なという意味ですので、 in が頭につくことによって活動しないであるとか、怠惰な、 lazy というような意味になります。次に inadequate、 adequate というのは十分な、十分あるという意味ですので、これに in がつくことによって inadequate で十分ではないという意味になります。2番目に重要な接頭辞ですけれども、re という接頭辞があります。スペルは re ということですね。これは繰り返しとか、再び again ということを意味します。例えばですね、よく使われる、よく、日常会話に出てくるので言うと、例えば rerun、これは再放送という意味ですね。run というのは動詞で、テレビで何々を放送するという意味もありますので、頭に re というものがつくことによって再放送する、再放送という意味になります。 その他は remarry。 これは marry、 つまり結婚するというものの頭に re がつくことによって再婚するということになります。その他はですね、 reappear。 これは appear、 つまり現れるというものの頭に re がつくことによって再現するとか再発するという意味になります。3番目に大事な接頭辞としては x というものがあります。この x というのは外へ、 out という意味になります。例えば一番卑近な例で言うと export、これは輸出するという意味ですけれども、この単語はですね、この単語は実はちょっと注意していないといけないんですけれども、頭に一番最初の E にアクセントが来ると名詞になります。つまり export というと輸出という意味になるんですけれども、輸出するという言いたいときは export と PO の O のところにアクセントが来ます。 export というと名詞、輸出という意味になって export というと輸出するという意味になります。これは当然 port というのが、港という意味ですから、港から外に向かっていって言ってましたよね。昔は全部船でしたから、そういう意味で輸出するという意味になっています。その他はですね、国外に住んでいるとアメリカとかヨーロッパとかに住んでいると本当によく聞く、言葉があるんですけども、それはエクスポーツという言葉ですね。これはですね、国外に住んでいる人、つまり在外国人という意味なんですけれども、エクスパーツというのはエクスペトリエイトという、言葉の略なんですけれども、まあエクスパーツというと、国内に住んでいる外国人のことを指します。これは本当によく使うので、ぜひ知っておいていただければなと思います。その他にはですね、エクセス、これは過剰とか多すぎるという意味があります。4番目の接頭辞ですけれども、 com とか com、c-o-n-c-o-m、 これが頭につくとですね、共に、 together という意味になります。例えば communicate、 コミュニケーションを取るという意味ですね。combine、 結合する。 commerce、 これは商業とか交際とか交渉という意味があります。この3つの単語は、まあ、お分かりになると思うんですけれども、相手がいないと全て成り立たない単語ですよね。だから com、 共にっていうことを意味する接頭辞がついているということですね。5番目の接頭辞として pre、 前にとか before という意味になります。 preview、これは、日本語にもありますけれども、先に見る、プレビューという意味ですね。最近ですね、このプレというのがよくつく言葉で、本当によく耳にするのがプリナップという言葉があるんですけれども、スペルは、PRENUP ですね。 PRENUP、 プリナップという言葉があるんですけれども、これはプレナプショアグリーメントの略でですね、婚前契約という意味なんですね。ナプショというのが結婚式のとか婚礼のという意味で、プレというのが、前にという意味ですので、結婚式の前に、交わす契約、婚前契約のことですね。これは非常にこうアメリカで盛んでですね、まあカリフォルニア州を例にとると、夫婦が離婚するとですね、財産が、日本とは違って妻と夫半々になっちゃうわけですね。それが州の法律なので、お金持ち、すごいお金持ちとかはですね、このプレナップを先に結んで、あらかじめ例えば生活上の義務であるとか資産の取り扱いとか離婚の条件というものを先にサインをして結婚するっていう風な感じらしいです。なので、海外ドラマとか見てるとですね、本当にプリナップっていうのはよく使われますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。 それでは6番目の接頭辞なんですけれども、6番目の接頭辞として、sub、sub というものがあります。これはですね、何々の下にという意味なんですけれども、under という意味ですね。これが使われている単語の例として、subway。これは地下鉄ですよね。地下鉄、subway なので、道の下を通っているものということで、そのままですね、地下鉄。subconscious。これも意識の下ということで、無意識を指します。submarine。これは、海の下なので、潜水艦のことですね。それでは7番目の接頭辞ですけれども、これはテレというものです。T-E-L-E、テレということで、これは遠いという意味を指します。例えばテレスコープ、望遠鏡のことですね。遠いスコープなので望遠鏡のことです。とかテレグラム、これも電報とかですね、遠いところに、送るものという意味ですね。8番目、これが最後の接頭辞になりますけれども、安泰という言葉があります。これは何々に反するとか、何々とは逆という意味ですね。英語で言うと against という意味になりますけれども、例えば、ご存知の方も多いと思うんですけれども、anti-war、anti-war movement とか言いますけれども、反戦のという意味です。戦争に反対したという意味ですね。anti-war movement というと、反戦の活動とかそういう意味になりますけれども、他にですね、アンタイというのは本当にたくさんあるんですけれども、アンタイバクテリア、これはバクテリアがないという意味ですので、抗菌のという意味になります。最後にここでお伝えしておきたい単語はですね、アンタイアボーション。アボーションというのは人工中絶のことです。アンタイアボーション、これはですね、人工中絶に反対するという形容詞なんですけれども、日本ではあまりこう公の場で語られることはないと思うんですけれども、このアンタイアボーションという言葉はですね、本当にアメリカ選挙の論点として大変よく取り上げられます。アンタイアボーションというのでとセットで、言われる単語としてですね、プロライフという言葉があるんですけれども、プロというのもこれも接頭辞でプロ、PRO ですけれども、プロっていうのがつくとですね、賛成のという意味になります。プロライフというのは、命に賛成の主義ということで、アンタイアボーションとプロライフというのは同じ意味なんですね。人工中絶に反対の、つまり、命を生かすことに賛成のという意味です。その逆としてですね、プロライツ、プロライツという言葉があります。あと、プロチョイスという言葉もあります。これはですね、女性の選ぶ権利、女性が妊娠中絶してもいいと選ぶ権利、つまり妊娠中絶合法化支持の人という意味で、プロライツとかプロチョイスという言葉が使われます。これは本当にですね、アメリカ選挙などをニュースで見ていても非常に取り上げられる機会が多いですので、この機会にぜひ覚えておいていただければと思います。それでは、この音声はここまでになります。ありがとうございました。